ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラマニティッカパダンサマディアミ。
パナティパタベラマニティッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニティッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパパマダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ありがとうございます。
大丈夫です。大丈夫。大丈夫。
聞こえます。
大丈夫。いや、山口さん、裏部屋なんていうの、裏部屋には行かさない。はい。横上さんも大丈夫、大丈夫、聞こえますね。
大丈夫ね。
はい。はい。もう来ないかと思いますので、大丈夫だと思います。いや、今日、本当1時にもうすでに大体裏出て、大体道に迷うんだけど、はい。はい、そしたらですね、今日ね、結構新しい方、半分以上新しい方、来てらっしゃるので、そうですね、今朝ね、さっきメール1送ったんですけど、この今ね、手元にある、これですね、この有名な ZZ' のですね、これ私はもうすごく、6回喋って、12時間喋ってるんですけども、12時間もよく喋ることあるなって、なんだけど、これね、ちょっと関西ではね、初めて、まあ、全部、東京の方と、東京、鎌倉と東京と、それから、おととい、名古屋の方でね、やったんで、関西はね、ちょっと、やってないのでね、まあ、もちろんね、皆さん多分、ポッドキャストで聞いてるかと思いますけども、まあ、ポッドキャスト聞いてない人もいらっしゃるし、まあね、ちょっと、ポッドキャストと生っていうのはまた全然違うのでね、ちょっとこれだけはね、関西でも確認しておきたいんですよ。で、これ、まあ、ちょっとこの解説とかいろいろしていきますけど、なんていうかな、やっぱ30年というか、この本が出て、まあ、もう30年、ちょっともっと前になるかな、35年ぐらいになるかと思いますけどね、ずっとこれがスタンダードな座禅の理解とされてきていたんですけど、でも今私がこの文章を読むと、この文章そのものはもちろん、間違ってはいないんだけれど、もうちょっとね、クリアな説明を付け加えることができるなっていう気が非常に強くするんですよ。なので、あ、これ間違いでしたっていうことではあるわけないんだけど、この説明だけでずっと座禅をしてきた人がいたとしたら、多分かなりどうしても曖昧な部分が出てきちゃうだろうなっていう気が正直言ってするんですよね。なので、今あれから35年経って、2014年になってね、もうちょっとクリアなことを言える。で、その一つの理由がね、この中で、後ろ氏もう清浄仏教って言葉使われちゃっているんですよ。で、今ご存知のように清浄仏教って言葉はまず絶対に使わない言葉で、それはちょっと、いろんなちょっと意味合いがあるんで、ただ30年、35年前と今との大きな違いは、正常仏教って言い方じゃなくて、テラバダ仏教とかね、ジョザル仏教っていう、ものが、リアルな形として日本に入ってきた、お坊さんたちがいらして、そこで日本語で教わったりとかいろいろしてきた。だからもうこの30年の間に起こったことってもう全く違うんですよ。で、以前は要するにテキストの中にしか存在していなかったものが、もう本当に生な形で日本の中で存在した、ね、で、それを経験した後と前とでは違うに決まってますよね。で、それはどんな分野でもそうなんだけど、昔の その交通手段がね、あんまり豊かでなくて、しかも本当に特権的な人でしか利用できなかった、ね、のが本当に今は格安の航空券ね、あれいろいろありますから、さっと信じられないような値段で外国行けちゃう、ね、そんなんで本当に昔遠い国から本当
本だけが届いていて、その本をエリートと言われる人が解読して、それを翻訳してみんなに紹介して、た時代とはもう全く違うわけですね。で、仏教にしてもその、テキストしかね、読んでいなかった時代と比べたらもう圧倒的に違う。そのテキストを生み出すその本体そのものがもう、日本に来ちゃってるし、日本に来てるだけじゃなくて我々がもうそういう本体に、簡単に入っていけちゃう。で、まあ、そういうことを経た後に、今もう一回この図を見て内山老師の、説明を読み直すと、基本的には正しいんだけれども、もちろんね、ただもうちょっとクリアに言えるだろうなっていう気が、して、でそれでずっと鎌倉でもお話をしてきて、一回東京の朝日カルチャーの、でも新宿のお話をして、でそれから一昨日名古屋でもお話をしてきて、これだけなぜこんなに何回も話せるかっていうと、いくらでもこの図から話せちゃうんですよ。でこの図が大体、まあ、私らがずっと今問題にしているような、ね、ことで、でこの図は完全に日本の座禅の図だから、マインドフルネスっていうものとはちょっと関係なかったですよ。でこの図が書かれた時はマインドフルネスって言葉は誰も知らなかった、35年前。でその後マインドフルネスっていうのが、いろんな分野でですね、まあ、仏教の瞑想っていう分野はもちろん当たり前だけど、それからセラピーの分野で、それからビジネスの分野ね、まあ、今日もその関係者の人がかなり来てますけども、で普通に使われるようになってしまった。じゃあ35年前にマインドフルネスって言葉が事実上存在しなかった、多分内山老師って多分一生マインドフルネスって言葉は聞いたことないと思うんですよ、私は絶対に。あの方は、今年が、なんだ17回忌か、ね、17回忌だから16年前に亡くなっていたので、その頃はまず絶対聞いてないはずですね。でそういうこのマインドフルネスって言葉が事実上存在していなかった時代と今本当に存在していて、それが仏教って分野だけじゃなくて、セラピーの分野で、ね、それから、Google の本社で、ね、Facebook の本社で、 Apple の本社で社員研修として使われる時代なんですよ。これすごくないですか？すごいでしょ？ね、今は Apple と Amazon と Facebook と Google が世界を牛耳ってますから、ね、皆さんの生活も私なんか完全にもうこの4社によって牛耳られてる人間なんですけど、その本社のでガンガンやってる人たちが今マインドフルネスを修行しながら Google のアプリを作ってたりね、Facebook を作っていたり、 Apple の iPhone 今度6出ますけどね、 iPhone 6がを作ってる人が同時にマインドフルネスをやっている。これすごくないですか、ね、もうそういう時代なんですよ、ね、だからそういう、まあ、iPhone 6を、ね、今もう役者以外もいると思うけども、そういうところにマインドフルネスが大きな大きな影響を与えている。だけどもそのマインドフルネスというのが35年前には存在していなかった。だけどそのマインドフルネス存在しないままに、こういう座禅の説明が行われてきていて、でそれからもう30年経った今、マインドフルネスというのが我々の生活の中にもう圧倒的な強さと、ね、よって、ね、入ってきている。そういうリアリティを踏まえた上でもう一回この図を見ると本当にいろんなことが言えちゃう、ね、 からそこら辺をね今日は、説明あのね関西の方々にねあのそこら辺をきれいに説明できたら、頭の中が、ね、かなりすっきりするのではないかと。やっぱりね今日あの昨日私昨日から京都来てるんだけどあので今あの般若心経を読んだけどねなんかやっぱり京都で読む般若心経というのはちょっと違うなっていうこれ気のせいかどうか分かんないんだけどやっぱりこの京都の街には般若心経が染みついてますのでちょっと力強さが違うかなという気がしてで、まあ、私にとって京都っていうのは本当に日本仏教の坊さんだった時には京都が本拠地だったのでまあ、この町をなんか黒い衣を着て汗だくになりながらね高回りしたりとか、ね、そういうこともしたりあるいは内丸老師 の話をねここの町で聞いたりとか私にとってはもう京都が私にとって日本仏教の全てなんだけどそういうところに、まあ、2ヶ月に1回今戻ってきてるんですけど、そうするとねやっぱり日本仏教の非常に長い歴史の中で、もうちょっと今ここら辺をねきちんと整理できたらいいかなと思います。まあ私ね普段は鎌倉にいて、鎌倉もねもちろん京都と並んで、大きな日本仏教のがらりと変わった場所ではあるのでね、まあ、そういう意味で普段から、まあ、日本仏教の歴史は感じてはいるんだけどでもやっぱり京都の方が圧倒的に強く感じて、いますの でそこら辺をね言えたらいいかなと思います。つまり何が言いたいかというと京都の町には日本仏教が未だにやっぱりリアルに生き生きと強烈な形であるわけで、ね、でそれに対してで私自身がそういう中で勉強修行してた人間なんで、まあ、要するに私の過去との総括を京都来ると強いられるということなんですけどね。はい、ですね。はい、そういうような話を、今日は、関西の方々にできたらいいかなと思いますですね。はい、今日関西って言ってもね、結構広島とかね結構来てらっしゃる、ね、西日本から来てらっしゃると思いますので、ちょっと鎌倉まで遠いっていう人も京都までだったら来れるかなと思います。はい。ね、ちょっとね西がちょっと私弱くて特に九州とかね全然行ってないんですよ。なので、10月の30日にね、これはアップデートする仏教を体感しようっていうね会がずっともうすでに3回開かれてるっていうのはもう何回もメールとかでお知らせしてるからご存知だと思いますけども、それの一番新しいのが博多のお寺で博多の駅前の浄土真宗本願寺派の養生寺さんだったかなで開かれます。でこれはまあ一義的にはお坊さんが対象だったんだけど今はもちろんどなたでも結構でただねお坊さんたちなので週末はちょっとできないんですよ。なのでいつも平日になっちゃうので、ね、ちょっと出席しにくいかなと思いますけども10月の30日ですね、やりますので、ね、九州の方はちょっといらしていただけたら、私だけじゃなくて藤田一生さんも出ますのでダブルで出ますので私と藤田さんがね一緒にやるってことはあんまりないのでもうお互いにちょっと別々の、活動してますので、ねアップデートする仏教を読んで、まあ、私と藤田の両方に興味を持った人は二人にいっぺんに会えますので、ね、ぜひ、見てください、ね、それで、だからちょっとね九州がちょっとほったらかし状態に今なっていて私九州とは結構縁があったんだけど昔は博多とかあと長崎とか熊本とかねそういうお寺に定期的に行くことがあったんだけど最近ちょっとなくてね特にこのワンダルマの活動をして以降はほとんど九州とは縁がなくなっちゃってたんでまあそれを機会にね九州と 多少のね、まあ、定期的に行くのはちょっと無理だけど、あの多少の絵を、ね、作っていきたいなと思ってます。はい、そんなんでね、ちょっと西日本の方に、あの鎌倉なんでね、ちょっと東あのまで行くの遠いかなと思いますけど、はい。でそれとですね、あと久高ですね、あの沖縄の久高島ですね、10月の体育の日の連休、金曜日から火曜日まで4泊5日でやります。あ、だいたい3分の2埋まったので、あと残り3分の1ぐらいですので、もし時間が取れるんだったらね、あのぜひぜひおいてください。久高っていうのは単なるリゾートの場所、島じゃ全然なくて、リゾートは正反対の、あの沖縄のスピリチュアリティを支えてきた、ね、琉球王朝を支えてきたのが久高島の、人たち、ね、女性 の, あのスピリチュアルな人たちですね、人たちですので、沖縄行ってね、単にヨットとかサーフィンやるよりかは、あの圧倒的に沖縄 の, そのもっと深いところへ入っていけます。あの、久高へ渡る港のすぐ近くにセーパーウタキっていうね、これも世界遺産に指定されている、これも沖縄の精神的な伝統にとってはもう一番急所中の急所ですけども、このセーファーウタキと久高っていうね、この2つがあの一番大事なポイント で, でその2つ、セーファーウタキももちろんお参りするけど、ね、その久高っていうところで4泊もしますので、ちょっと半端なくすごいところですから、すごいって別に何があれば、何もない、何もない、ほぼ真っ平らな島で、あのだけど珊瑚礁で囲まれていて、で一切あの開発とか行われてなくてね、あの素晴らしい場所ですので、もし台風の日の連休に、ちょっと有給を利用しながら4泊の余裕がある人はね、ぜひぜひ見てください。スカイマークとかね、あの関西からだったら関空からなんか安い飛行機が飛んでるはずですから、あのそれを利用すればね、それほどお金もかかんないで、来れるかなと思います。興味ある人はあの、私のサイトに久高島の案内が出てますの で, で、いくつかあのサイトを読んで、それから YouTube にもいくつかのドキュメンタリー上がってますから、ね、それを見れば久高がどういうところが分かるかなと思いますので、決めたらなるべく早めに申し込んでください。はい、それからあと今週の金曜日からね、秋の日傘新一本案でやります、ほぼ女性男性とも、宿泊は、いっぱいですので、はい、告知はここまでですね。はい、そしたらね、入っていきますけれども、まあ今日はちょっと外市の坊さんも一人来てらっしゃるけど、あの多分ね、京都ですから、当然あの日本の禅宗ですね、曹洞宗と臨済宗のお寺で座禅してきた人も、ね、何人かいらっしゃると思いますし、まあね、京都関西だったら、まあ私も関西関東両方知ってますけど、やっぱり関西の方がね、日本仏教により近いかなっていう感じはしますね。あの京都の街歩けばまだ、お坊さんたちに出会うことありますからね。東京ではまず出会わないですけど、っていうのは東京だとみんな背広に着替えちゃってるんで、ね、誰がお坊さんだかよく分かんないっていうのが、東京にはお坊さんいっぱいいるんだけど、みんなお坊さんの衣では街を歩かないので、よく分かんないという状況ですね。はい、ね、そういうことを含めて、ちょっとやっていきたいんですけど、あの 実はね、昨日隣の法然院さんですね、法然院さんに、さっき私と藤田師匠さんでは滅多に一緒にやらないって言ってたんだけど、実は昨日一緒にいたんでね、っていうのが、その法然院さんにね、ダボス会議ってありますよね、ダボス会議って、ね、世界経済フォーラムっていうのが、民間の会議なんだけども、中立、かなり中立なので、完全に認められた国際機関ではないから余計に結構みんなが気軽に集まって、でもそこでまとめたあれが結構権威を持っちゃうという非常に不思議なポジションの、会議がありますけども、それのね、若い人40以下なのか年齢ちょっと分かんないんだけど、多分40以下だと思うんですけども、で、すでに、それぞれの分野で、リーダー的な、役目をもうすでに果たしているっていう人を、ヤンググローバルリーダーっていうふうにして選んでいるみたいなんですけど、毎年何十何人かな、でその人たちが、中国でね、国際会議をやった後、日本ツアーって感じで3日ぐらい のスケジュールで、おとといぐらいから今日までぐらいかな、いて、でそれで昨日はね、午前中に法然院さんいらして、で私と藤田さんとか、レクチャーとそれから瞑想と、やったんですよ、ね、でその時ね、ちょっとそこら辺から入っていくのはちょっといろんな、大体私は2つぐらいのポイントがあると思うんですけども、今日ね、もうわざわざこういう、休日の午後をね、瞑想あるいは、法話っていうね、ものを聞きに来るっていうことは、すでに皆さんは何かを解決するためにね、来ているはずなんですよ、ね。ってことは要するに 何かを解決するっていうことは、要するにすでに自分が何か問題がある、ね、っていうことを認識している。ダメですね。だから要するに、なんていうかな、私もよく病院って例えを使うけどもね、いろんな京都の町にもいろんな病院があって、病院にはただふらふらとみんな行かないわけですよね。きちんとした理由と目的意識があって、それぞれの内科なり耳鼻科なり眼科なりね、歯医者さんなり2つに、でそこが普通のカフェとかとは違うわけですね。ここは観光地ですから、もうカフェやたらにいっぱいありますよね、ここら辺ね。哲学の道沿いにも、あと白川通りとかね、あそこ沿いにもね。だけど普通のカフェだったらば、そんなに強い気持ちを持たないでもフラッと入るわけですよね。コーヒーを飲むためにちょっとケーキを食べる。で、もちろんカフェにもそれぞれ のこだわりがあって、ね、行きつけの、ね、カフェとかあるかなと思いますけども、それほど強い意味合いをそこには込めてないじゃないですか、ね。だけど皆さんそんなにフラットは病院には行かないわけですね。でそれと同じようにフラットは、瞑想、こういう瞑想会には来ないわけですよ、ね。で当然今日いらした理由とか目的とかがあって、後でちょっとねお茶飲みながらいろいろ話したいと思いますけれども、だけど例えばね、昨日来た人たちは、ジャパンツアーっていうね、来て、普段は 非常にサクセスな成功した人たちですね。ビジネスの分野だったり NPO だったりね、まあそういう人しかヤンググローバルリーダーズが選ばれてないから、で結構ね、そういう人と話をするっていうのはかなりちょっと私も難しかったりするんですよ。あのっていうのは、そのもう例えば私が白衣を着てドクターとして病院にいて、でその診察室に来た人とはもうすぐにパッと話せるじゃないですか。じゃああなたどこが悪いんですか。あ、そっか、じゃあちょっと検査しますね、すぐにスタートできる。で、まあ、瞑想会も、まあ、ほぼ同じですよね。だけど別にそういうそれほど強いモチベーションもなくて、ただ日本だとね、いろいろ日本に来たら、まあ、京都、奈良、ね、素晴らしい文化がある、ね、で日本の文化ではまあ大体仏教だから、いや、まあちょっと仏教の瞑想とかもちょっと見てみようかな、あのだからそれほど強い目的で来てるわけじゃないから、あのそういう人たちちょっとね、私も一緒さんもちょっと結構苦手ってことじゃないんだけども、あの、ちょっとね、その最初の出発点が見つけにくいんですよ。今日最初のお互いの立っている場所ですね、なんだけども、まあそういう世間的にはもう成功した人たちに向かって私が一体何を喋れるかっていうので、まあちょっといろいろ餌を、なんていうかな、引っかかる点をいろいろ投げて、なんだけど、でね、結局これどういうことかっていうと、じゃあみんなが本当に健康だったらば病院なんか必要ないわけね、お医者さんも看護師さんもいらないし、で医療費だっていらない、ね、だけどまあもちろん皆さんご存知のように医療費っていうのはとてつもないぐらいに毎年毎年アップしていっちゃってる。で本当に多くの人たちが医療を必要としている、まあ明らかにそうですね。じゃあ我々がやってる瞑想っていうのは、まあ、私もよく医療の例えを使うけれども、あの瞑想を必要としている、のかどうか、ね、つまり本当にたくさんの人が胃の病気で悩んでいるだったらば胃薬っていうのが意味を持つですね。全ての人は胃の調子が非常に良くて一度もお腹を壊したとかにしないと胃薬なんか必要ないわけですよ、なんだけど瞑想の場合はね、ちょっともうちょっと複雑で、どういうことかっていうと、瞑想をどうしても必要と思うからね、今日今40何人来てますけども、あの人たちが今日午後瞑想するためにやってきたわけですね。だけど、その、まあ、瞑想が必要だと思う患者さんいらしたわけじゃないですか。だけどほとんどの人ね、今日はたくさん来てらっしゃるけども、でも日本全体の人口から圧倒的な少数なわけで、ということはどういうことかっていうと、ほとんどの人、まあ、一番身近で皆さんの家族だったり友人だったりクラスメートだったり職場の同僚だったりのほとんどの人は瞑想必要とはしてないですよね。で多分それは明日京都の東山で山下さんという人のところの瞑想会行くんだって多分友達に言ったかもしれないし、言わなかったかもしれないしねで行って、あ、そうなのってさっと流されちゃったりとかね、あるいは興味持たれたとか、まあいろいろだと思うんですけども、で全ての人がそんなに、食いついては来ないですよね。でそうなんだけども、今言ったように胃に問題があって胃薬が必要、胃に問題がなかったら胃薬が必要じゃないっていうほど瞑想はそんなすっきりしないんですよ。どういうことかっていうと、今日ここにいる人全員が瞑想をどうしても必要だっていう自覚がある。で本当に多くの人は瞑想が必要だっていう自覚はない、ないから瞑想会に行こうっていうとも思わない。でもじゃあそういう人たちは瞑想を必要としていないのかっていうと、 そうじゃないですよね。そこが本当に難しいところで、本当は瞑想が一番必要としているのに、必要とは全然思っていない。これが本当に難しいんです、私らからすると、今日ね、今日皆さんに今から瞑想を教えるのは非常に私は楽なんですよ。楽っていうとなぜかって、もうすでにわざわざ今日ここまで来ちゃってるってことは、あるもうある程度のとこまでもう理解があるから今日来ているわけで、であとはちょっと私がもうちょっと具体的に瞑想のやり方を教えればね、すぐに皆さん今日の午後スッと深いところに入っていけますね。だから私が皆さんに瞑想してるの全然難しくないんだけど、だけど瞑想する必要がないとすることを強く感じてない人たちにを教えるというのは非常に難しい。じゃあそんな人を教える必要ないじゃんってなるかもしれないけども、そうじゃないんですよ。つまり客観的には必要としているのに、主観的には必要だと思ってない人たち、これ一番難しいですよね、で結局そういう人たちに多分皆さん囲まれているはずですよね。皆さんから見たって皆さんのパートナーどうしたって必要じゃないですか ね。もうちょっとパートナーが瞑想してくれたらもうちょっと穏やかになってくれるかなとかね、職場の仲間もね、この人瞑想した方がいいよねって人山ほどいるはずです、ね、だけど本人たちは全然感じてない。で感じてなくて、いや本当に毎日幸せに暮らしているかっていうと、そうじゃないじゃないですかね。大量にアルコールを取ってるかもしれない、ね、ドラッグ、まあお医者さんが処方してくれるドラッグなり、あるいは脱法ドラッグなり、なんだかんだイリーガルなドラッグをやっちゃってるかもしれないし、ね、あるいはもういくらでもなんか趣味っていう割にはちょっとあまりにものめり込みすぎてんじゃないのっていうようないくらでもあるじゃないですか、ね、でそれはなんか趣味として好きでやってるとかっていう以前に、なんか本当にもう辛くてしょうがないからそういうことにのめり込んでるってことの方が圧倒的に多いですよね。ってことはどういうことかっていうと、要するにね、私が一番ここでイライラするのは、要するにそういうなんていうかな、病状があって、病状に対してこの薬があって、これをうまくマッチングすればスッとこれが治療できるのに、なんか別のことでこれを解決しようということがあまりにも多すぎちゃう。でもここら辺で、じゃあなぜ瞑想っていうものが自分の問題を解決するもんだとは思わないのか、ここじゃないですか問題は、ね、結構ここなんですよ。自分の問題は瞑想によって解決できる、ね、でそこが本当に分かるまでにはいろんなことが本当クリアじゃないと分かんないわけですね。で本当に多くの人が瞑想っていうものと自分の問題とを結びつけることができないってことは、要するに自分の問題が一体何なのかっていうことがはっきりしていない。だからまあもうしょうがないから、なんかちょっと気分悪いから、まあ、お酒飲んじゃおうかとかね、やっちゃうわけですね。だから私としてはまあそこで非常にイライラするんだけども、なんとかね、その人たちになぜあなたのそういうなんかそういう気持ちがあって、でそれを本当に解決するのは瞑想だけなんだよ、でなぜかって言えばこういう理由 であなたが悩んでるのはこういうことだからっていうね、説明なり何なりを、まあ、今までずっとしてきてはいるんだけど、それがうまくいかない、なかなかうまくいかない、ね、でそれでまあ昨日そういう世間的な成功している人たちに、ね、そうは言ったって、でも今世の中で一体どれぐらいの量のアルコールが ドラッグがリーガルとイリーガルとね、消費されちゃっているのか、あるいは向精神薬っていうのもちょっとシリアスなね、ドラッグが、その消費量ですよね、半端じゃないわけですよ。その消費量の半端じゃなさ加減っていうのは何を示しているかっていうと、簡単だと、みんなが苦しいって言ってるだけじゃんことじゃないですか、ね、だから苦しいんだったらばさっさとちゃんと何かしたらっていうことなんだけど、でもその自分が苦しいんだっていうこと自体も抑え込んじゃうし、いろんな形で抑え込んじゃう。若い女性は若い女性なりの抑え込み方、おじさんたちはおじさんなりの抑え込み方がある、ね、年配の女性は年配の女性の抑え込み方がある。まあ、本当そうなんですよ。まあ、若い女性と話してても、まあ、ある方がいてね、私の周りの女の子たちはみんな若くて可愛くて可愛い人たち、いつも幸せそうで、だけど私だけはなんかもうどうにもならない怒りだとかね、そういうものを抱えて、でも私の周りの、ね、女の子たちは誰一人として自分が怒りを抱えていることを悩んだこと、誰もそういうことを話題にならないって、ね、いうことを言った人がいるんだけども、それは簡単な話で、若くて、ね、綺麗な女の子としてはそういうネガティブなものを持っていてはいけない、だけどもじゃあそういう女の子たちだったら怒りなんか持ってないかって、そんなことあるわけないじゃないですかね、人間として生きていて、ね、まあ本当にテレビに出てくるよね、若いねタレントさんたちもよく見てると非常に険しい顔することはポロッとありますよね。いつも営業スマイルしてるんだけど、やっぱりポロッと非常に険しい顔をして、でまあ本当にものすごいネガティブなものを抱えながらみんな生きてるんだなっていうのはもう見え見えなんだけども、だけどもそれを素直には表に出すことはできないし、アイドルとしてもだからそういうこと山ほどあるわけですよね。若いアイドルのような女の子たちにはそれを、表に出せないやっぱ大きな理由があるし、で、ね、あと年配の男性たちは、うちの父親なんか見てても思うんだけど、やっぱり自分の心を素直に見るってことを基本的にやってこなかった、そういう発想もなかった、でそれを素直に言語表現するっていうこともやってないっていうのはほとんどですね。で、普段抑えて、で時々お酒とともに大爆発して、でわけのわかんないことして、で翌朝からまた普通にやってるっていうね。だから非常にその自分の中の何かと付き合うのに、要するに不器用っていうか、もう多分皆さんのお父さんたちの中にそういう人たちいっぱいいると思いますけどね。私の父の年代たちを見てても強烈にそう思いますから、だから結局みんな問題はあるのに、それを自分はアイドルだからといって抑え込んじゃう、ね、自分はそういうことを 男はそんなね、なるなるしたことを言ってはいけない、お金を入っちゃいけないっていうんでずっと抑え込んじゃう。で、時たま お酒でどんちゃん騒ぎをして発散して、でまたね、もう本当に不器用極まりない対処の仕方ですね。で、これはまあちょっとまた脱線しちゃうんだけど、一回私もちょっと話したんですけども、アナ雪ですね、アナと雪の女王ですね、あれがなぜあそこまで大ヒットしたかというのは、これも散々分析されたけど、まあ、結局これだけのことじゃないですか、ね、要するに、女性たちに圧倒的に受けたっていうのは、 結局もう女性としてネガティブなものは持っていてはいけない、ね、うん、だから自分がネガティブなものを持っているってことを人に知られてはいけない、だけど持ってるのは持ってるんだからついポロッと出てきてしまう、ね、でそれがあのエルサ女王の全てを氷にしてしまう魔力ですよね。でそれをエルサはなんとか隠して隠して隠してきたんだけどとうとうやってしまったってなって一人で山の中入っていくときに、ああもうバレちゃったんだからもういいわってね、それがレティティゴーの意味でしょ、ね、あのただ日本語だとありのままでいいのって言われたらどういう意味ですかってなってね、あのありのままでいいのっていうのはあれどういうか、ネガティブなものを散々抱えているありのままですよ、ね、でなんか日本でありのままでいいのってね、松たか子さんが歌うなんか結局何かよく分かんないんだけども、あれは英語だともう本当にはっきりしていて、あの全てを凍らせてしまうような魔力ってことは、要するに自分の中にとてつもないネガティブなものがあるってことじゃないですか。でそれを女の子として隠して隠して隠して隠して隠してきたんだけども、もう隠し疲れてしまったっていう、ね、だからもう私はもういいの、ね、でそれでもう何も隠さないでこの自分の中にあるものをもう極限までちょっとやってしまうのって言って氷の星を作っちゃうとかね。でそれがとてつもないあの解放感を感じて、まあ私がの周りの女性たちっていうのは結局みんなあの映画をなぜ支持したかっていうと、要するにあそこで解放されたからっていうことなんだけど、まあただあれは本当の解放ではなくて、その後またもうね散々苦労するわけですけども、でそういうことで、ね、でそういうふうに、瞑想をどうしてもしなきゃいけない理由をみんなが持ってるんだけど、それをそれぞれの立場のから隠す、見えなくようにする、で自分自身も気づかないっていうことになって、で本当に素直に、じゃあ瞑想しようよねっていうふうにはならない、ね、だから私が今力を入れているのは、私はね、はっきり言って瞑想っていうのは全ての人がやるべきだと思ってるんです。あの例えばね、ある薬だったらば、まあ、ある病気を持ってる人にしかこの薬は意味持たないわけで、別に、ね、糖尿病を患っていないのに糖尿病の薬を飲む必要はないわけですよね。じゃあだけどじゃあ瞑想っていう薬ですね、瞑想っていう薬はある特定の人たちが飲むべき薬なのかってことは、ある特定の人だけがある病気にかかっていて、でその病気を治すために瞑想という薬を取るべきなのかっていうと、そうではないですね。なぜ、人間みんな病気だからっていうのは全員病気ですね。あの我々全員病気だから、だから我々全員病気だから瞑想という薬を取らなきゃいけないっていう非常に単純明快な話なんですよ。糖尿病だったら糖尿病の人と糖尿病じゃない人がいるじゃないですか、ね、心臓も心臓悪い人と心臓悪くない人と、ね、2つに分かれるんだけど、今瞑想っていうことで問題にしている、まあまあ例えとして病気ですよっていうのは、病気じゃない人と病気じゃない人の2つには分かれないんですよ。どう2つに分かれるかっていうと、全員病気で病気を自覚している人と自覚していない人との2つに分かれる、もうこれだけですね。いいですか。だからそこが糖尿病とか心臓病とかとは違うという点ですね。ですか。じゃあそれで、その病気を自覚してない人はどうしてなのっていうのが今言った理由ですね。アイドルとしてそんなものあってはいけないとかね、年配の男性としてそんなものは抑え込んできたとかね、いろんな理由で瞑想を通して私らが解決しようとしているものを本当に素直に認めるっていうことができない、いろんな理由で、ね、だから私は何とかそれを認めようよね。そうじゃなきゃ瞑想っていう治療が始まらないからなんですよ。ですか。でだけどそのためには じゃあ病気って私病気じゃないですってすぐ言うと失礼なこと言わないでくださいってどうせ言われるに決まってるんだけども、じゃあ何をもって病気というのかね、まあ、これも後でまた説明していきますけど、ね、ってことですね。はい、じゃあだから瞑想っていう薬があってそれに対応する病気で、この病気は、糖尿病とか心臓病とか違って病気の人と病気じゃない人との2つには分かれなくて全員が病気である。だけども、それを自覚している人と自覚してない人の2つに分かれる。そして自覚している人が、瞑想する。あ、そんな単純じゃないか自覚してても自覚しててもそれが瞑想によって解決するとは全員思うわけじゃないですよね。だから自覚している人の中の一部が、あ、これはまさに瞑想によって解決できると思うから来ている。で、自覚していながら瞑想なんか全然頭にない人もいるでしょうし、あるいは瞑想によって解決することは全然思ってない人もいるだろうしょうし、で、他の手段があると思っている人もいるだろうし、あるいは、瞑想をやっている瞑想をやることになっている人たちの間でも、まさか本当には自分の病気がそれを治せるとは実は思ってないこともあるし、非常に複雑なんですよこれが。だから、あ、自分は病気なんだっていうこと、そしてこの病気は瞑想っていう薬によって治せるんだっていうこと、その自信と、じゃあ治していこうよねっていう決意と、そしてそれを、ずっと続けていく努力と、で、このこういう非常に難しい条件が整わないと、瞑想をやっていこうっていう気にはならないんですよね。だから日本1億2000万人いるのに今日はたったの40何人しか来てないわけですよもうそうですよね。本当だったら、あの、だからいつもね、あのアイドルの人たちを見てて思うんだけど、彼女たちは、彼たちは本当に国立競技場いっぱいにするじゃないですか、ね、本当にドリカムの人たちとかね、やっぱりすごいなと思うんですよね。あれをできるのはお坊さんでできるのはダライ・ラマ法王だけなんですよね。ダライ・ラマ法王は、あの、日本でも、あの、両国国技館とかね、あの、あと日本ではまあそこまでいっぱいならないけども、特に西洋、あの、アメリカとかね行くと、本当にあの人はね、普段はあのフットボールの会場とかね、普段はそういう、あの、ような会場をいっぱいにしちゃうんですよ。本当にもう要するに何万人っていう人をね集めちゃう、まあ、それができるのはダララマ法王だけですね、今の世界ではね。まあ、その次に人を集められるのはもちろんティク・ナット・ハンさんで、まあ、ティク・ナット・ハンさんは来年多分来られると思うんだけどまあ今ちょっとね、あの、体調を崩しちゃってるっていうニュース入っちゃってるんでね、まあ、関係者は多分ビクビクしてると思いますけども、まあ、あの、体調さえ良ければ来年の5月にあの話来られますけど、ね、あの、ダライ・ラマ法王様はもう大体今年に2回来てらっしゃるから、あの、ね、まあ、法王様の方がもっと会いやすいと思いますけどね、関西にも来られるしね、だから そういうふうに、ね、自分の、じゃあ瞑想がなぜ必要なのかを自覚して、で、瞑想によって本当に治せるんだっていう自信のある人のみですね。だから今日もたったの40人しか来てない、ね、全然、あの、国立競技場を埋めることはできないっていうねっていうことなんですよね。はい、で、そこら辺を踏まえた上で、それ、ね、これ今別に、あの、脱線してるわけじゃなくて、あの、このZZ' の、ね、絵を説明していく、まあ、前段階としてね、言ってるわけで、だから要するに私は一体何で悩んでるの、なんでこんなに苦しいの、苦しいことの 原因がこうで、原因がこうだからそれに対処するのはこうだよねってなってはっきりするわけじゃないですか。で、多くの人が瞑想っていうのが自分の人生の問題の解決になるとは思ってないのはなぜかって言えば、苦しいことは苦しい、だけどもそのなぜ自分が苦しいのかっていうとこをきちんと突き詰めてないからですね。結局こういうことなんですよ、ね、だけどもなぜ自分が苦しいのかっていうのを突き詰めるっていうのはこれは難しいですよね。これ本当に体の病気一つにしたって結局そこまでが一苦労じゃないですか。ものなんかとてつもない腹痛があるんだけど何なのこれはって、ね、でさっとなんていうか病院行ってもすぐには分からないですね。お医者さんだってそんなすぐには分からなくて、でそれでいろんな検査をして、あ、要するにそれ胆石だったんだとか、ね、で そこまでたどり着くのに一苦労じゃないですか。でそれで原因が分かって初めて治療が始まるわけですよね。だから皆さんも救急車で病院運ばれたことねあるかと思いますけど、なんとかしてくれって言ったってお医者さんすぐにはなんとかしてくれないんですよね。だって下手にやったら見当違いの治療したらかえって悪くなっちゃうから、だからまず救急治療室でね患者が泣き叫ぼうがとにかくこの泣き叫んでいる理由をはっきりさせることにまずお医者さんとしては全力を尽くすわけで、ね、でその後に初めていよいよ治療が始まるわけですね。でそれと同じぐらい自分たちが一体何で苦しんでるのかっていうことがはっきりしないから、それが瞑想とは結びつかない。ただこれだけのことですね。はい、ですか。で、ですか。でそれでね、でいよいよまあここら辺から入っていけるんですけれども、でそれプラスですか、歴史的なことを言うとね、内山小四郎氏っていう人は、今みんな知ってる前提で話しちゃってるからもうちょっと説明しますと、外氏の老子でですね、座禅の老子で、私の師匠の師匠、私だから孫弟子にあたるんですけども、でさっき言ったように今年17回忌なので重力を引いて1998年ですね、1998年の、2月にお亡くなりになって、85歳ぐらいだったかな、でまあ安泰寺っていうお寺の住職をされていて、で1975年に引退されて、で安泰寺っていうのは、そこの、北区の玄宅ですね、北王子からさらに奥へ入って北へ上がったところですね、そこにあったんですけども、内山老子が、引退されてからは兵庫県の田島の方へ移転して、でそこで、自給自足 の道場ができた。で私自身は田島の方の道場に入った人間で、内室老子が住職だった頃の京都のお寺っていうのは実は知らないんですけども、まあ、今はちょっと跡地が、なんか 日があるだけなんですけども、でそんなんでね、で、でこの本はね最初にアプローチトゥ禅っていう題で、その後オープニングで Hands of Thought っていう題で 英語に訳されて、それで、アメリカ、ヨーロッパで、まあ、一応禅、座禅のね、のスタンダードな解説本として受け入れられていたっていうのが、事実ですね。で、まあその昔のお坊さんたちの本というのはほとんど大体絶版になっちゃうんですけども、これはまだね、大法輪の方さんから、出されていて、アマゾンでもどうだろう、今手に入るのかな、手に入るはずです、ね。で、まあ、要するにロングセラーになってるってことですね、日本でも。英語はね、各地に出ていますよ、ね。だから何を言いたいかというと、要するにこれが、スタンダードな、禅の本です、座禅の本です。日本の文脈の中でも、英語のアメリカとかヨーロッパの、の座禅する人たちの文脈の中でもですね。で、そうしていくと、まあ、今ね、ご存知のように私が今仏教 3.0 っていうことを言っていますね。で 1.0、2.0、3.0 っていうね、の言い方をしていて、でそれを、まあ、今アップデートっていうね、ことで、で、まあ、今私と藤田さんが、まあ、アップデート運動をしているってことにまあなってんだけど、で、まあ、それに対してよし一緒にやろうよねっていう人と、あとアップデート仏教をアップデートする必要はありませんっていう人とね、当然いろんな反応があるのは当たり前で、でだけど本当面白いのはね、仏教はアップデートする必要がありませんって、まあ、アマゾンのレビューにあるんだけども、まあ、読んで、そう言われるとなんでって思うじゃないですかね。それで理由読んでもなんかはっきりしなくて、でどういうことかというとね、まあ、仏教をね、皆さんどのぐらい本格的に勉強したかわかんないんですけども、誰がどう見たって仏教というのは一回アップデート運動が起こっているわけですよね。いつ起こったかというと、まあ、お釈迦様が亡くなって500年くらいですかね、いわゆる大乗仏教というのが起こってきた、ね。で、大乗仏教運動っていうのが、私はあれは要するにアップデート運動だったんだなって捉えるのが一番いいのではないかなと思うんですよ。で、まあ、去年ね、アップデートする仏教っていうのを、まあ、去年、ね、ちょうど1年経ちますよね、9月の終わりだったから、出して、でそれはまあ幻冬舎さんですから、幻冬舎さんだから、ちょっとやっぱり人目を引くような、ね、タイトルをあそこを出すんですけれども、まあでも私と藤田さんがずっと話をしてきて、でそれで、自然な形でアップデートっていう言葉が出てきて、でバージョンとしてね、仏教 1.0、2.0、3.0 っていう風にやったら、この今のこの日本とアメリカとアジアの仏教のシチュエーションをね、きれいに整理できるんじゃないのっていうことを、まあ、2人で対話してるうちに出てきて、でそしたらもうこれはもうコンピューターと同じ考え、コンピューターソフトウェアと同じ考えで、じゃあアップデートっていうしちゃおうってね、なって、でじゃあもう本のタイトルもね、アップデート仏教にしちゃおうって、ね、なって、でまあ幻冬舎さんですから、そのままとって、ね、でそうなんだけど、まあもちろん仏教っていうのとアップデートっていうのがおよそ正反対のイメージですよ ね。まあ多分京都に住んでる人、まあ今日そんなに京都にいないと思いますけど、京都に住んでる人だったら、京都の街ってまあいろんなことが起こってるけどもね、 まあ、最先端のこともいろいろあるけども一番その古くて何も動かなくてっていうのがお寺さんじゃないですかね。お寺さんっていうのはとにかくそのアップ世間のアップデート運動とは真逆のところに位置するイメージですよね。一番要するに古い、いい意味でも悪い意味でも古い。それはもちろん良さあるし、当然あの例えば何ていうかな、まあ一般のうちだったらね、あの家の建て方なんかどんどんどんどん変わっていっちゃう、ね、最先端の一番やりやすい建て方で建てる。だけど、まあ、例えば法然さんの、で後で行きますけど三門があって、ね、三門のとこにかやぶきになっているというかやぶき、わざわざかやぶきする必要っていうのは実際上はないわけですよ、ね、だけど、2年前ぐらいかな、あの全く新しくし直して50年に1回変えるみたいですけど、ね、でだけどかやぶきにするってことは、でそれをほったらかしじゃなくて50年に1回変えていくってことは、その技術が伝承しなきゃいけないし、そもそも蚊帳をどこで手に入れるのかってね、もあるし、だからある法然さんが蚊帳拭きの三門をずっと維持していくためには本当に多くの人たちの努力と保存と技術のが必要なわけですよね。だからもうとにかく実用的な面から言ったら全くそうする必要がなくても、とにかくこれを守っていかなきゃダメだよねっていう、やっぱりいい面があるわけですよ。単に本当に新しい新建材ばっかりのね、あのうちだったら住みやすくて安いかもしれないけども味気なくなってしまう。でそういう意味で、まあ、アップデート となんか一切関係ないし、とにかく同じものを守っていくんだっていう姿勢っていうのはある意味大事なわけじゃないですか。だからアップデートっていうこととお寺さんとか仏教っていうのが正反対のものとして捉えられてきたのがそうですね。でそうなんだけど、じゃあ仏教っていうのはもともとアップデートなんかなかったのかっていうと当然あって、それが大乗仏教運動でしたね。でアップデートっていうのは要するに何かを否定するわけではないんですよ、ね、何かを否定して憎んで抹殺して、で全く新しいのを作るってことじゃないですよね。あの例えば中国の王朝っていうのは王朝が変わるたびにあの前の王朝のものを全部壊す。で特に人間ですね、前の王朝の血を引く子供たちを皆殺しにするわけですよ、ね、皆殺しにしておかないとまた前の勢力がぶり返してきてしまうから。だから全部破壊し尽くして新しい王朝を作るわけじゃないですか。でそこはちょっと日本みたいに天皇陛下がずっと続いてきたとことはちょっと違う、ね、これはよく歴史学者の人が言いますけれども、アップデートというのはそうじゃないわけですよ、ね、だけどもじゃあなぜアップデートするのかっていうと今の、 ソフトウェアのままだと危険だから、なぜバグがあってセキュリティ上危険だから、それを変えていかなきゃいけない。だけどちょっと細々してたらちょっと間に合わないので一気にちょっとあの大きに変えるんでバージョンアップという形でね、あのだからそういうふうに前のものを憎んで、全部否定して根こそぎにして新しいものを作るんではない。だけどもかなりガラリと中身は変わっている。だからそのためにはその必然性がなきゃいけなかったってことですね。でそれに一番当てはまるのは一体何なのって言ったら、これ大乗仏教なんですよ、ね、お釈迦様が亡くなって、まあ、いろんな説あるけど、まあ、500年ぐらいになって一気に大乗仏教運動っていうのがうわっと起こってきた。 でそれが本当にそれをしなきゃいけない理由と、があってですね、だから、仏教にアップデートは必要ないっていうのは歴史的な事実に反するし、だけどもしねその人がそれを大乗仏教を否定するっていう文脈で言うんだったら、まあ、それはある意味正しいんですよ、ね、ということはアップデート仏教にアップデートをする必要はないって言い切るんだったらば、その人は大乗仏教を全面否定しなきゃダメになるわけ。わかりますね。そこまで責任取らないと仏教にアップデートする必要はないとは言い切れないんですよ。でもしその人が本当に潔く、そもそも仏教お釈迦様が出られて500年後に大乗仏教が起こったんだけども、あれが全部 100% 間違っていたんだって言い切るんだったら、それはそれで論旨は一貫している、ね、だからあれはアップデートではなくて単なる逸脱に過ぎなくて、あの時は仏教はとんでもないことになって、でだから大乗仏教というのは仏教ではないんだっていう全面否定をする。でその意味で仏教はアップデートする必要はないっていうんだったら、それは正しい、っていうことですね。だけどそんなこと言ったらこの京都にある全てのお寺を意味なくなっちゃうし、全てのお寺を破壊しなきゃいけなくなりますよ。で日本のどこかの檀家だったら檀家もやめなきゃいけないし、要するに日本仏教の全てを根こそぎ否定しなきゃいけなくなる。なぜ？仏教じゃないからっていう理由で。で本当にそこまで覚悟を持って言ってるのっていうことですね。ですね。はい。でそれで、で私らがねなぜ 3.0 っていうのかというと、なんとかねそこら辺をなんていうかな不幸に陥らずに、だけどこのモヤモヤ感を、全部一気に上げちゃうよねっていうね、とこで今 3.0 運動をしているんですよ。でそれでこれはちょっと前も言ったんだけど、ちょっと原油宗久さんですね、芥川賞作家で、まあ、この方はそこの天龍寺さんでね修行した方で臨済宗の人ですね。でなぜこの人を出すのかっていうと、この人仏教三点ゼロ関係なさそうに見えるじゃないですかあんまりおよそ仏教三点ゼロと関係なさそうなんだけど、なんとこの人今仏教三点ゼロなんですよ。でこれ私インチキ言ってる、適当なこと言ってるんじゃなくて、これは命のままに言ってね、まあこれちょっと鎌倉の方で一回話したことがあるから今日はちょっと軽くしか触れないけども、こういう本をね出されて、でそれで4月31日ですね、初版がね、その後書きの中にね、まさに 3.0 を宣言してらっしゃって、でこの方どういうスタンスだったかね、お分かりで、まあ本当に典型的な 1.0 の臨済宗の人だけども、 2.0 の人たちとも対談しながら、でまあだから、まあ、この人有名人だから、まあこの人と対談したら、ね、多くの人を呼んでくれるだろうということでいろんな対談をされてきて、でそうすると当然この、ここ数十年の間の日本仏教のいろんな状況の中にもみくちゃにされてきて、でその果てに今何て言ってるかというと、もう寺田仏教の潮流が日本で盛り上がるようになって、 でやってみたんだけども、だけど日本人にはちょっと向いてない部分があるんじゃないのかなっていう、ことを感じて、でそしてそれがなぜそうなのかなって言った時に、まあ、ある長老と対談して空足禅師が間違いだと言われた、あたりかな。だからつまり空足禅師が間違いだって、言われることで自分の中の空足禅師的な部分を否定されたから、それでかかってきたのかなということで、だけどもじゃあ空足禅師を認めないというのは一体どういうことなのよって言った時に、まあ、あんたはっきりしなくて、で、でもただなんとなくその気づきとか察知とかっていうことを言われて、でその瞑想法も具体的に教わったんだけども、なんかどっかでなんかちょっと違うんだよねっていう部分があって、でもなんかどっか違うんだよねっていう部分の正体がよく分かんなくてっていう、とこだったんですけども、でそれであの、まあ、この人のところに、まあ、私の青空としての私がね、あの渡って六月の初めの頃にね、でそれで全く同じことを考えてるっていう、私にじゃなくて私の方を渡した人にね、あのメールが行って、 で、まあ、その頃にこの後書きを書かれているので全く同じですね。だから瞑想におけるサティの主体もどうも違うなということは分かってきます。少なくとも我々マハヤナの仏教徒にすれば、サティの主体は、これは煩悩などと分別する存在ではないはずです。言葉も発することはないはずなんですね。本来の清浄心は分別や思い、あらゆる感情を離れたあり方ですから、だからそのサティの主体を私という雲の遥か上空の天空とか青空と表現しています。普段の私は雲ですが、瞑想する主体はあくまでも深くて広くて変わらない青空なんです。で、命に宿った暫定的な私を消すことは青空に雲がなくなるようなものです。いや、どんな雲が浮かんでいても青空は気にしていないと言った方がいいでしょうか。古来自由と表現しましたが、命が天空のように深く広いと気づけば、雲など何の三万バゲにもならないのです。まあ、ちょっとねこれはね、あの一回、この後書き私 Facebook で書いたんで、これあの後でメールで送りますけども、いいですか。そういうことですね。バージョンアップのアップデートで、で原油さんみたいな人がどうも 3.0 まで来ている。はい、じゃあこういうことを今ね言ったでしょ。瞑想をなぜしなきゃいけないのかの理由がほとんどの人ははっきりしてない、それからでもこの30年の間にいろいろあったんだけども、なんかいろんな違和感を感じて気づきの主体っていう問題が出てきちゃったんだよねっていうことを健さんみたいな人が言われる。そして、内山老師が三十何年前にこういう図を書かれて、でもそれ以降に、いろんなことがあって、でそれのいろんなことがあったことで何がはっきりしてきたのかっていうことなのね。それが全部が、今からの私の説明で全部つくはずなんだけど、全然つくはずなんだけど。はい、じゃあちょっとこの図を見てください。いや、 ZZ' の図ね、いいですか。じゃあこれは一体何の図なのね。この図は皆さんについてなんですよ。皆さんの心の中に起こっていることですね。いいですか。だけども皆さんって言った場合に誰を指すのかというと、まあ今ここにいる40何人の人を指すんだけども、この40何人っていうのは今日要するに瞑想しに来た人たちね。ってことはまあ多分もう今日までに瞑想の体験は絶対あると思います。 あのものすごくメソした人もいるだろうし、ほんのちょっとだけした人もいるでしょうけども、でもまあ全員が多分メソ体験あるでしょうね。でそういう人たちの図なんですよ。ってことは今日ここにいない人たち、つまり瞑想なんかしたことがない人たちの図ではないんですよ。いいですかね。そして特に、瞑想なんかしたことがなくて瞑想する必然性が全く分かってない人たちの図ではないんですよ。なぜ？もう簡単ですね。この、下に落ちていく矢印ですね、それがこの図の中にはあるから。はい、これもう一回説明しますよ。これどういうことかっていうと、まあ、Z ダッシュっていうのは、まあ、時間軸と見てもいいです。まあ、こういうふうに時間が流れていく。ね。で、皆さんが今、座禅をします。ですか？あるいは瞑想します。ね。じゃあ座禅と瞑想でどこが違うのかっていうと、まあ、後で説明しますけどね、まあ似たようで似てない、まあ、ちょっと微妙なところが違うんだけど、でじゃあちょっとね、あの呼吸見てください。息を吸ってること吐いてることに気がついてくださいって私が言うじゃないですか、ね、だけど皆さんすっかり忘れちゃいますよね、そんなこと、ね、まあ、最初 2,3 秒は見てるかもしれないけど、ついと明日の午後に重要な会議あるじゃないですか、ね、今日出かけにちょっと奥さんにひどいこと言われたでしょ、ね、まあいろんなことを思ってしまう、呼吸のことをすっかり忘れてですね。でそれが A ダッシュ、A2 ダッシュっていうことですよ。で C2 ダッシュ、C ダッシュ、C2 ダッシュで、まあこれ、まあ彼女が何か知らないけどもね、ことを思ってしまう。でこれが好きな人だったり、あるいは嫌いな人の場合もありますよね。ね、昨日この嫌いな人に昨日ひどいこと言われたっていう場面がもう蘇ってきちゃったじゃないですか。本当はね、呼吸見なきゃいけないの、ね、だから呼吸見なきゃいけないのに皆さんはいろんなことが浮かんできてしまうですか。だけどちょっと待って今ちょっと今瞑想の時間なんだからってことをふっとまた思い出したね。ふっと思い出して吸ってる吐いてる吸ってる吐いてるって、気づいたらもうさすがにその時は明日のミーティングのことは落ちてますよね。昨日のあの言われたひどい言葉も落ちて、また吸う吐く吸う吐くって言ってね。だから、この矢印のところでストンとしているわけですね。じゃあこの B っていうのは一体何なのって言ったら、これは眠っちゃう方ですね。だから瞑想中、皆さんは心がもう落ち着かなくてうわって妄想の方に行っちゃうか、あるいは逆に心があまりにも緩くなりすぎてで、眠ってしまうかのどちらかですね。いいですか。でそのまま B ダッシュ、B2 ダッシュって言っていくと、はい、おやすみなさいの世界っていくわけね。で、まあ、座禅中寝る人はお分かりのように、まあ、最初は夢を見るわけですよ。夢か現実がよく分かんなくなって、だんだん夢の世界に入っていって、で、気づいてみたら、すっかりこっくんこっくんやっているっていう だけどほっと待って、ちょっと待って、今寝る時間じゃないからって言って、それが矢印が上に行くとこですね。ですか。だからこれが皆さんが座禅中にやっていることです。いいですね。はい。で、そうなんだけども、この図は皆さんの瞑想の時の図って言ったけども、瞑想やってない人ではない。なぜ？瞑想をやってない人はこのストンと落ちるっていうことがないから。なくてどうなるかっていうと、どんどんどんどん、妄想の世界に入っていってしまう。だけども、今私が妄想って言葉を言いました。だけど妄想っていうのは、皆さんのように呼吸瞑想をしようと思って、一生懸命吸う息、吐く息に気づこうと思っているのに、いつの間にか明日のミーティングのことばっかり考えているから、それを妄想と呼んでるわけね。本来は明日のミーティングのことを考えてはいけないのに、すっかり呼吸のことを見なきゃいけないのに、呼吸を忘れて、妄想の世界に入っちゃ、明日のミーティングの世界に入っちゃってるから、それを妄想と呼んでるわけ。だけども、つまり瞑想を失敗したから妄想になるわけでしょ。だけどもともと瞑想なんかしてない人にとってはどうなるんですか。彼らは妄想なんて思わないですよ。ただ明日のことを考えているだけだし、昨日の出来事を考えているだけ。だから妄想とは思ってないですね。じゃあなぜ皆さんは瞑想して、ストンとそれを落とすんですか。呼吸を見ることによって。そんなことする必要ないじゃないですか。ずっと明日の瞑想を考え、明日のミーティングを考えていればいいじゃないですか。昨日言われたことを何度も何度も考えていればいいじゃないですか。なぜ呼吸を見ることによってそういうものを手放そうとするんですか。簡単ですよね。苦しいからですなぜ明日のことを心配 し始めたら明日起こるかもしれない嫌な出来事を100通りも考えられるじゃないですか、ね、明日交通事故に遭うかもしれない、明日病気になるかもしれない、明日パートナーが出ていっちゃうかもしれない、ね、明日大地震が起こるかもしれない、ね、もう100通りも200通りも300通りも悪いシナリオを考えられますよね。で、問題はこの悪いシナリオが起こらないっていう保証はどこにもないっていうね。ちょっと怖くないですか明日大地震起こらん、まあ大地震めったに起こらないけども、まあ実は起こっちゃったわけだから、ね、だから起こるかもしれない、ね、誰も否定できないですよ。地震学者だって完璧に予想なんかできてないわけだし、で交通事故に合わない、もし皆さんが家の中にずっといるんだったら合わないけど、だから明日用があって外出なきゃいけないじゃないですか、ね、だから我々の心配っていうのは本当に恐ろしいもので、それを本当に止めることはできない。なぜそういうことが起こるかもしれないっていう可能性を排除することはできないから。ってことは皆さんは結局ビクビクビクビクビクビクビクビクしながら一生生きていかないといけない。だけどバカバカしいですよね。私もよく言うけども、受験生が大学へ落ちるんじゃないかっていう心配しすぎのあまりに勉強できなくてそれで本当に勉強してないから大学落ちちゃう、こんなことばっかりじゃないですか。心配しすぎたために肝心のことができない、肝心の受験勉強が、肝心の明日のミーティングの準備が、 感じのことがね。ですか。はい。でそれで、だから要するに我々がなぜ瞑想しなきゃいけないのかっていうと、これをほっとくとどんどんどんどん苦しみっていうのが増していってしまうからですね。でなぜ苦しみなの？なぜかって言えばそれがあまりにもリアルだから。でそうなんだけど、それは手放そうと思ったら手放せる。要するにこれは要するに全部自分がただ思っていただけだよねっていう話になるじゃないですか。で全ての心配っていうのは結局そういうことでしょ。ただ自分がそう心配していただけだよね。だけどもそれがあまりにもリアル。なぜ？まあここで私がよく言うのは映画だから、ね、映画っていうのは全部フィクションなんだけども、その中に入ったら全ては現実ですよね。ゴジラっていうのは本当にそこに存在するから怖いんじゃないですか。ゴジラは存在しないよって言ったら全然ゴジラ映画楽しめないわけですよね。私はお金出して騙されに行ってるわけですよ、ね、で面白い映画っていうのはそれはどういう映画が面白いかというと、映画であることを忘れさせてくれる映画ですよね。あまりにもリアルで入っちゃった。でつまらない映画って何ですか。映画の世界に入りきれない映画じゃないですか。しらーっとしちゃう映画で何やってんのこの人たちってね。全然中に入れない映画をつまらない映画ってことですね。つまり映画であることを忘れさせるぐらい強力なのが良い映画でですね。だけど全部映画は映画に過ぎなくて、それは全部フィクションである。はい。そこが本当に見破れて、いよいよ瞑想っていうのが出てきます。つまりもしゴジラが本当に存在してるんだったら、ゴジラと戦わなきゃいけないじゃないですかね。いろんな手段をして。だけどゴジラが私が勝手に妄想したものであるんだったらば、ゴジラとどう戦うんですか。妄想から出るだけでしょう。いいですか。つまり皆さんの問題をの本質を瞑想で解決できると思うのはなぜ。簡単ですね。これが映画だという分かってるから。じゃあ映画の問題をどうやって解決すればいいの。映画から出るしかない。それだけですね。だけどもしそれが映画じゃないと信じるんだったら、皆さんはゴジラと戦わなきゃいけなくなるっていうね。ゴジラと戦うの大変ですよ本当に、ね、それよりかさっさとゴジラ、あこれは映画と思って映画だって映画から出ちゃった方が簡単じゃないですか、ね、要するにゴジラと戦わなきゃいけないと思ってスクリーンに突っ込んでいくのか、それとも勝手にこのプロジェクターを止めて場内の明かりをつけちゃうのか。プロジェクターを止めて場内の明かりつけたら、あれなんかゴジラ存在してないやつよ。そしたらゴジラと戦う必要ないですよね。結局こうです、ね、でまあそうなんだけど、ただ中にはね、あのゴジラの存在を信じてやっちゃう人ね、でそれでまあそういう人がストーカーになるという話を、名古屋でもしたんです。それはもうちょっとまた別の話ですよね。で今ね、はい、でいいでしょ、ね、だから今全部この全部手放してここへ戻ってくればいいですね。じゃあ次に問題になるのは、そんなに A とか B とか C があれだったら、じゃあ ZZ' にずっといればいいじゃないって話になるでしょ。 ZZ' に、つまりこの、 つまり全ての考え事が良くないんだっていうふうにしてね、わかります？でそうなるとどうなるかっていうと、皆さんは A とか B とか C とかっていうことを絶対に許せなくなってくる。わかります？で、あらゆる瞑想テクニックを使って、この A をギュッと押さえて、B をギュッと押さえて、C をギュッと押さえて、とにかく ZZ ダッシュの線に居続けるっていうことが皆さんの人生の目的になってしまう。で、それなかなかうまくいかないですよね。で、そうすると ZZ ダッシュにいられない私っていうものを皆さんは憎み始めます。で、常にほぼ ZZ ダッシュなんかいられないから、必ずこれ 100% 失敗するから、だからいつも瞑想失敗してばかりいる、どうしようもなくダメな私っていう非常に強い劣等感にとらわれてしまう、ね、だけどもこれも、内丸氏が言われているように、そういうふうに ZZ ダッシュに戻るだけでいいっていうことではない、ね、なぜかって言えばそれは何かを憎んでいるからですね。で、そうなんだけどね、で結局ね、その内丸氏が言われているのは、こういうふうに妄想がでストンとして、でストンと散る、これ自体が生命の実物なんだよっていうことを言われているんですよ、ここでは。だからそういうのを A とか B とか C とか否定しちゃって ZZ ダッシュのずっといなきゃいけないんだよってことでも、 A とか A の中に C の中にズブズブに入っていって、それでまるでゴジラと戦うような生き方をするのでもないんだよっていうことですね。で、それをこういう A が出てストンと落ちる、 C が出てストンと落ちる、こういう活動そのものが生命の実物なんだよっていうことね。で、それで A とか C とかっていうのは何の実体もないんだよっていうことをまあ言われているんだけど、まあこれが30年前だったのね。だからその時にもうすでに ZZ ダッシュにいなきゃいけないっていうような考え方否定されていているんだけど、じゃあこの30年の間に何が起こったかっていうと、簡単な話で、あ、そうかそうか。で、もう一つがね、そのじゃあ A からストンと落ちるにはどうしたらいいのっていうところで、内丸氏は骨組みと筋肉によってっていう有名な言葉を使う。これどういうことかっていうと、座礁によってっていうことなのね。要するに座禅の姿勢によって、要するにこうやって考える人の格好をするとわーってなっちゃうけども、こういう雑草をすると落ちるよっていうことなんですよ。ってことは創造主のお子さんが分かるようにそれしかなかったのね。分かります？で、要するに、まあ、これは内丸氏は思いの手放しって言い方をするんだけど、思いの手放しがこのストンと落ちることですよ。じゃあ皆さんそこまでは分かるじゃないですか。自分がこれが妄想だって、でも自分の妄想によって苦しんでって分かるじゃないですか。じゃあ次に問題なのは、これどうやってストンと落ちるのよってね。で、その時に骨組みと筋肉ね、要するに座礁を整えて、こうやるんじゃなくて、こうやって座礁を整えるんだよっていうだけだったんですよ。これは非常に能率が悪いのね。能率が悪いんですよ。で、 だからもちろんね、こんな考える人のことの格好したらわーってなるのは当たり前で、でこの方がはるかに思いを手放せるんだけど、ただこれこうしながらもいろいろ考えることができるわけですよ。わかるね、座禅した人ならわかるように。でお釈迦様はね、ただ単に座相を整えるだけじゃなくて、もっと豊かな方法を実は教えてくれていたわけ、ね、それが呼吸を見る方法だったり、体の感覚を見る方法だったり、ね、で私自身がやっぱりちょっとミャンマー行ってちょっとびっくり仰天したのは、なんだよこんなにたくさん方法があったのかよっていうねことで、この方法を知らないから全然誰も思いの手放しができなくて、あれだけ苦しんでたのにと思ったんですよ。でそれが今私がこういう瞑想を教えている一つの目的なんですけどね、あのちょっといくらなんでも座相を整えるだけでは思いが落ちないから、ね、でそれよりかもっとはるかに、効率よく、思いが落ちていく条件を作っていくことができる、ね、でそうなんだけども、問題はね、単に座相よりか呼吸を見たりいろんなテクニックを使う方が、思いはストンと落ちやすいんだけども、ここでもう一つ大きな落とし穴があったわけ、ここ十数年の間に。で何故かって言ったら、それがもうすでに言ってるけども、 ZZ ダッシュのところにずっといればいいんだよねっていう風になっちゃう。わかります？言ってることね。生地このストンと落ちるテクニックを知っていたから、このテクニックを使ってストンと落として、でこの ZZ ダッシュの前にずっといるぞってね。でそうすることによって、このいろんなものを憎んでしまう、つまり自分の存在を憎んでしまう、自分が生きているってことを憎んでしまう、そしてこの世界そのものを憎んでしまうっていうあり方が出てきてしまう。それがおかしいんだよねっていうことを我々は十数年の間、ここ20年の間に学んだ。つまり内丸氏はそれをすでに言ってるんだけども、内丸氏はその時点ではテキストの中でしかそういうの知らなかったわけね。だけども我々は実際問題として、そういう全てを憎んで、全てを否定して、全てをこれを全部決して絶対絶対主にずっといなきゃいけないんだよっていう、ことをやる、やってしまうってことを実際に見てきたわけで、それも違うんだよってことをなるわけね。でじゃあどうしたらいいのよっていうのは、ただこうやって生じては落ちて、生じては落ちて、これが生命の実物なんだよっていうのが、30年前に言われたことなんだけども、これは無理です。無理っていうのは理解するのは無理だって、私この30年でそれをはっきり理解した人なんて会ったことないもの、本当に。で私が会ってきた人ってどういうことかっていうと、要するにもうこれが生じた目して生じた目してる、ね、だから要するに思いっていうのはもう生命の実物なんだから、まあこのままでいいんじゃないのってなってね、結局この思いが湧いて、まあ時々は落ちるけども、まあもうなって、もうほったらかしにしちゃって、でずっと座禅をして、で座禅もただ座禅するだけで思いが本当に落ちたかどうかなんて一切チェックがないっていうのが、このこういうものは全て生命実物なんだよって、言われただけでは結局分かんなかったのね。もうちょっとやめますけども、でじゃあなぜそこだったのかっていうことで、これ名古屋でも言ったんだけども、ここでね、このこれも私3回目で言うんだけども、この図は平面的に理解してはいけないんですよ。この図を今までやっぱりこれ我々は平面的に理解してたのね。でそれで思いが生じて落ちて、思いが生じて落ちて、でじゃあ絶対絶対のせいに行くぞっていうのもあるし、いやこれが全部生命の実物なのそれでいいんだよっていうのもあるし、でも両方ともダメなんですよ。なぜ我々はこれを全部平面的に理解してた ゃあどう理解したらいいのっていうことで、名古屋でも言ったんだけども、これを立体的に理解しなきゃダメ。立体的に、立体的にってどういうこと、この図を離れたところから見る、ね、いいですか。なぜで、そこで青空と雲の例えを使うんだけれども、この生じてはストンと落ち、生じてはストンと落ちるっていうのは、要するに雲が生まれては消えて、雲が生まれては消えて、雲が生まれては消えているのを、どっから皆さん見てんですか。青空からです、ね、それで生命の実物って言葉がなぜうまくいかなかったのか、ようやく私分かったんだけど、生命の実物っていうのは、ただ雲が生まれて消えて、雲が生まれて消えて、雲が生まれて消えているのが生命の実物なんだよって言ってるだけなんですよ。で、これにはどこが致命的な欠陥があったのか、青空がなかったんですよ。青空か、青空っていう立ち位置がはっきりしなかったから。だから雲の中にいて、雲が生まれては消え、雲がいて、これが生命実物なんだよって言ったって、結局変な役にも立たなかった。で、じゃあ何が言いたいかっていうと、私らの本質は青空である。そしてその青空に立って初めて、雲が生まれては消えて、雲が生まれては消えて、雲が消えて消えているのが自己の現れとかね、いろんな言い方があるけども、ただ生まれでは消えて、それが一切自分を、一切与えない、影響を与えない。なぜ、あなたの本質は青空だから。だからここの説明には何が結局致命的に欠けていたかっていうと、自分の本質が青空であるっていうところの説明が落ちていた。で、自分の本質が青空であるっていうことに抑えて、そこに立って初めて雲が生まれては消えて、雲が消えてね、なるわけで、その時に生まれては消えて、生まれては消えていく雲が一切自分の、苦しみのもとにはならない。なぜ、青空にとって雲なんて関係ないじゃないですか、ね、結局ここだったんだ。それがようやく30年経ってはっきりしたと思います。我々の本質が青空である。で、青空に立った時にのみ、我々は雲が生まれては生じて、雲が生まれては生じてっていう生命の実物が見えてくるけども、生命の実物というのはやっぱりそれだけではなくて、青空、自分の本質が青空であるっていうことをきちんと強調しないとわけわかんないことになってしまう。だから当然 ZZ' にいなきゃいけないってこともないですよね。雲がゼロでなきゃいけない理由もない。なぜ、あなたの本質は青空だから。あなたの本質は青空だから、雲がゼロでなきゃいけないこともないし、雲が生まれては消えていく、雲が行くのをただ見ているだけでいい。どこから、青空からっていうことですね。で、その青空に立った時にもう時間がないとか、もう現在でいるだけとかね、まあ、この後出てきますけども、それが全部そこの問題になってきます。これだけです。ここが30年後のアップデートの本質ですね。まあ、これしょうがなかった。今までここがはっきりしなかったのが。だから、前奏の人たちが混乱するのはしょうがなかったと思ってる。私は。はい。じゃあ一応そこまで押さえてね。じゃあこれをどう具体的にやるのっていうのは、この後やります。じゃあ、シグセイガンね。見てください。それを3回読みます。
Yeah.